お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヨハネの福音書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はヨハネの福音書20章2節から22節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ヨハネによる福音書20章の学びをしていますが、ヨハネ20章の2節。それで走ってシモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子とのところに来て言った。誰かが墓から主を取って行きました。主をどこに置いたのか私たちにはわかりません。イエスが愛された弟子とはヨハネのことです。ヨハネはいつでも名前でよりもむしろこのように自分のことを書いています。シモン・ペテロとヨハネが一緒にいます。見たところ、ヨハネが彼を家に泊めていたようです。ペテロが主を否定したということを聞いたとき、他の弟子たちは彼を仲間外れにしたでしょうか。ペテロが自分を励ましてくれる誰かを必要としているときに、ヨハネが彼を止めてあげたことは神様に感謝すべきことです。雷の子ヨハネは愛の弟子になったのです。またマグダラのマリアはよみがえりを期待してはいませんでした。彼女は誰かが主の体を盗んでいったと思ったのです。後になって宗教的指導者たちが弟子たちが主の遺体を盗んだと言って糾弾したことと、マリアは最初に宗教的指導者たちが主の体を盗んだと考えたことは面白いと思います。3節から4節。そこでペテロともう一人の弟子は外に出てきて墓の方へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子がペテロよりも早かったので先に墓に着いた。シモン・ペテロとヨハネもよみがえりを期待してはいませんでした。彼らはおそらく暗い中でマリアはよく見なかったのだろうと思ったことでしょう。彼女は石がどけてあるのを見、恐ろしくなって逃げたのです。それか、または彼女が間違った墓に行ったかもしれません。そこで彼らは墓場に急ぎました。墓場に生きている人を探しに行くことはありません。彼らは生きている人を探すつもりではなかったのです。ですから彼らが墓場に急いで行ったとき、彼らは生きているイエス様にお会いするつもりではなかったのです。シモン・ペテロよりもヨハネは早く走ることができました。これは伝統的にヨハネが一番若い弟子だっただろうと言われてきたことを立証します。弟子たちはかなり年齢がまちまちだったと思います。ヨハネはもしかしたら18区だったかもしれません。5節。そして体をかがめて覗き込み、雨布が置いてあるのを見たが、中に入らなかった。自分がそこで見たもので、ヨハネはイエス様が死からよみがえられたことを納得しました。ヨハネが先に着いたのですが、彼は控えめで敬意を持っていたので、中には入りませんでした。彼は石を切って作られて、とても小さい入り口を通して中を見るために、かがみました。彼は証拠を見て納得したのです。神様がこのように小さなものを使って人々の心の中に確信をお与えになるのは驚くべきことです。大きなドアも小さな蝶つがいで開くといった人がいますが、ヨハネは雨布がそこにあるのを見ましたが、体はその中からどこかに行ってしまっていました。 6節。シモン・ペテロも彼に続いてきて墓に入り、天布が置いてあって、そしてここにシモン・ペテロがやってきて、ためらいもなく墓の中に入ります。ペテロも天布と主の頭に巻いてあった布切れとを見ました。ヨセフとニコデモが主の体を天布で巻いて、もつ薬とアロエで封をしたことを覚えておられるでしょうか。もつ薬とアロエが体に封をして、糊のような役割を果たしたのです。そのようなぴったりした包みの中にあった体が、すべての天布をほどきもせずに、どうやってその包みから出られたのでしょうか。イエス・キリストは、ちょうど種が土の中から出てくるように、その墓から出てこられました。主が一粒の麦が地に落ちて死ななければ、それはただ一粒のままだと言われました。そうすれば新しい麦が育ちます。でも種の古い殻は土の中に残っています。墓の中に残っていたものはまさにそれでした。主が中に入っておられた古い殻だったのです。主はもう殻の中にはおられず、蘇られたのです。主イエスがラザロを蘇らされたとき、彼は墓の中から布で巻かれたまま出てきて、主が彼らにラザロをほどいてやりなさいと言わなければなりませんでした。ラザロは古い体で古い布で巻かれて出てきました。ラザロの体はもう一度死ななければなりませんでした。でもイエス・キリストは二度と死ぬことのない栄華された体で出てこられました。これがよみがえりなのです。7節から8節。イエスの頭に巻かれていた布切れは天布と一緒にはなく、離れたところに巻かれたままになっているのを見た。その時先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきた。そして見て信じた。神様はヨハネを通してもう一つの小さなでも大切な詳細を注意深く記しておられます。主の頭に巻かれていた布切れはそこにそのまま主の体に巻かれた天布とは離れたところにありました。その布切れはちょうど頭の周りに折りたたまれた通りに頭の形になっていました。これでペテロは主が蘇られたことを確信したと思います。この箇所には三つの違うギリシャ語の言葉が使われており、全部見ると訳されています。三つとも同じに訳されているのは残念なことです。五節でヨハネがかがんだ時、覗き込んで墓の中を見ました。この見ましたという言葉は、心で認めて理解するという意味です。精察する、または知覚するという意味も含まれています。また、六節でペテロが入っていって見た時に使われているギリシャ語は、テアオマイという言葉で、これは眺めるという意味があります。また、八節でヨハネが墓の中に入っていって見た時、そのギリシャ語は知るという意味で、彼は、まだ蘇られたキリストを見る前にそのことを知って信じたのです。9節から10節。彼らはイエスが死人の中から蘇らなければならないという聖書をまだ理解していなかったからである。それで弟子たちはまた自分のところに帰って行った。この男たちはイエス様がご自分が死から蘇られることを繰り返し語っておられたのに、そして旧約聖書がそのことを語っているのに理解していなかったというのです。見たところ主はマリアに最初に現れたようです。主は昇天の前に11回、昇天の後に3回現れておられます。本文からしますと、説明されていない現れもあったと推測することができると思います。一つ一つの状況に対して、一つの信玄を当てはめることができます。なぜイエス様が最初に マグダラのマリアに現れたかと問う人たちに対して、箴言8章の17節はこう述べています。私を愛する者を私は愛する。私を熱心に探す者は私を見つける。彼女は心から主を愛し、主を早くから熱心に探していました。11節から15節。しかしマリアは外で墓のところに佇んで泣いていた。そして泣きながら体をかがめて墓の中を覗き込んだ。すると二人の見つかりがイエスの体が置かれていた場所に、一人は頭のところに、一人は足のところに白い衣をまとって座っているのが見えた。彼らは彼女に言った。なぜ泣いているのですか？彼女は言った。誰かが私の主を取って行きました。どこに置いたのか私にはわからないのです。彼女はこう言ってから後ろを振り向いた。するとイエスが立っておられるのを見た。しかし彼女にはイエスであることがわからなかった。イエスは彼女に言われた。なぜ泣いているのですか？誰を探しているのですか？彼女はそれを園の管理人だと思って言った。あなたがあの方を運んだのでしたら、どこに置いたのか言ってください。そうすれば私が引き取ります。彼女には主がわかりませんでした。それは彼女も主が死からよみがえられたことを信じていなかったからです。不信仰は盲目であり、不信仰は口が聞けません。ザカリアの場合のようです。彼女は確かに主を愛していましたが、愛は信仰と連結されなければなりません。彼女が泣いているのは主を愛しているからですが、同時に彼女が信じていないからなのです。彼女は二人の見つかりを見たのに、そのことは特に彼女の注意を引かなかったようです。彼らが質問したのは答えを知らなかったからではなく、マリアの中に信仰の証拠を目覚めさせようとしているからです。彼女は自分の答えの中でも一つのことしか頭にありません。彼女にとって主はまだ死んでおられて、予想される答えはマリアが推論しているように遺体が盗まれたということです。彼女は生きたキリストにお会いすることを期待してはいませんでした。そして自分の不信仰のゆえに彼女は主を認知しませんでした。16節。イエスは彼女に言われた。マリア。彼女は振り向いてヘブル語でラボニ、すなわち先生とイエスに言った。主が彼女を名前で呼ばれたとき、彼女は主の独特な話し方のその声がわかりました。主がいつの日にか私たちの名前を呼ばれるときに、私たちの体は蘇ります。それはちょうど1900年以上前に主が死から生き返らされた人々の名前を呼ばれたのと同じです。17節。イエスは彼女に言われた。私にすがりついてはいけません。私はまだ父のもとに登っていないからです。私の兄弟たちのところに行って、彼らに、私は私の父、またあなた方の父、私の神、またあなた方の神のもとに登ると告げなさい。主は彼女に、私はまだ父のもとに登っていないからですと言われています。彼女が主にすがりついてはいけない理由はそれでした。ですから明らかに家の中で弟子たちに現れる前に主は父の身元に登られたことになります。主イエスはご自分の血を神様の御座で捧げ、主の血が裁きの座を今日のような憐れみの座に変えたのだと思います。その血はあなたと私の罪のために流されたもので、その血は主が私たちのために支払われた代価の永遠の証としてずっと永遠にそこにあると思います。 主が神様を、私の父、またあなた方の父、私の神、またあなた方の神と特別に呼んでおられます。主と父との関係は、私たちと父との関係とは違います。私たちはイエス・キリストにある信仰を通して神様の子供たちになりました。一方、キリストは三位一体の一員であり、神様の永遠の御子なのです。主はここでその区別をしておられます。18節から19節。マグダラのマリアは言って、私は主にお目にかかりましたと言い、また主が彼女にこれらのことを話されたと弟子たちに告げた。その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。この人たちの集まりは主が十字架にかけられた時にちりぢりになりましたが、今見たところもう一度集まって部屋の中に隠れていました。なぜなら彼らは恐れていたからです。戸が閉めてありましたが、それはつまり鍵がかかっていたということです。超自然が自然に触れるとき、メッセージはいつでも平安があるようにか恐れてはならないであることに気づかれたでしょうか。主の神聖が彼らの人間性に触れるとき、彼らへの主の今の言葉は、平安があなた方にあるようにでした。この平安は信仰によって主イエス・キリストを通して義とされたところから来る平安で、私たちに神様との平安を与えてくれます。主は栄華された体で、戸には鍵がかけてあったのに部屋に入って来られたのです。このことから、栄華された体は物質宇宙の法則に従わないということがわかります。ですから、軽挙が起こって私たちの体が変えられるとき、空中で死とお会いするのには何の問題もないと思います。20節。こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。主は栄華された体を持っておられましたが、釘の跡と刺された脇腹はそこにありました。主の体にこれらの傷跡があるのは、その傷は主が私たちのために負われたものだからで、そのことが永遠を通しての証拠なのです。21節。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を使わしたように、私もあなた方を使わします。主がただ単に同じことを繰り返しておられるとは思いません。ここで言われているのは違う平安だと思います。19節では、贖いの平安、神様との平安でした。そしてこれは、マタイ11章28節に説明されている平安です。マタイ11章の28節には次のように書かれています。すべて疲れた人、重荷を負っている人は、私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。これは、贖いの休息で、贖いの平安です。もう一つの平安があります。神様との交わりのうちにあり、神様の御心を行っている人々の平安です。これは、マタイ11章29節に説明されている平安です。そこにはこう書かれています。私は心優しく、へり下っているから、あなた方も私の首輝きを追って、私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。贖いは今、達成されました。今、キリストは、父が主を世に使わされたように、彼らを送り出されます。主はこのことを前に祈りの中で言及されました。ヨハネ17章の18節にはこのように書かれています。あなたが私を世に使わされたように、私も彼らを世に使わしました。 22節。そしてこう言われると、彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。主はルカ11章で彼らに祈りについて話されました。主はもし彼らが求めるなら、それは与えられると言われました。その章の13節で主は特に天の父がご自分に求める者たちにくださる聖霊の賜物のことを話しておられるのだと言われます。ルカ11章の13節にはこのように書かれています。とすれば、なおのこと天の父が求める人たちにどうして聖霊をくださらないことがありましょう。ヨハネ14章16節でイエス様は言われました。私は父にお願いします。そうすれば、父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主が、いつまでもあなた方と共におられるためにです。私は個人的に、主が彼らに息を吹きかけられて、聖霊を受けなさいと言われたその瞬間に彼らは申請したと信じています。これより以前は神様の御霊は彼らのうちに内住してはおられませんでした。彼らに息を吹きかけてという表現は聖書の中では他にただ一度だけ出てきます。創世記の中で神様がアダムに息を吹きかけられました。それは命の息です。ここでイエス・キリストはこの人たちに神様の御霊を与えることで永遠の命の息を吹きかけられたのだと思います。ペンテコステの日には聖霊様が来られて彼らは御霊によってキリストの体に入るバプテスマを受けるのです。同時に彼らは上からの力を受けます。その日に教会が生まれます。その日から現在に至るまで聖霊様はこの世におられます。聖霊様は信者に内住し、一人一人の信者をキリストの体に入らせるバプテスマを授けられるのですとマギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はマリアと弟子たちに主が現れるというテーマでヨハネの福音書20章2節から22節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。